ます。失礼いたしました。では今日も聖書を開いてみたいと思います。今日は、旧約聖書の申命記10章のところを開いてみたいと思います。神様がモーセという人に与えた教えがこの辺りに書かれておりますが、その中で神様がこの人々に掟というものをお与えになったその理由が書かれているのです。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められることは何であるか、ただこれだけである。すなわちあなたの神主を恐れ、そのすべての道に歩んで彼を愛し、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、また私が今日あなたに命じる主の命令と定めとを守って幸いを得ることである。見よ、天と諸々の天の天および地と地にあるものとは皆あなたの神主のものである。今書かれていたこと、神を恐れ、神に尽くし、神を愛し歩みなさい。それはなぜかというと、あなたが幸いを得ることであると書かれているのです。皆様は神様をどういう方だと思っていらっしゃいますでしょうか。それぞれによって神様のイメージは違うと思います。学生さんに一つテーマをお渡しして、そしてこの学校の実習の中で患者様のお世話をしますけれど、その中で神様があなたをどのように見ていたと思いますかという質問をします。それぞれの学生さんの思っている神様のイメージによって違う答えが返ってきます。ある人は神様が自分を評価する、つまり、それはいいとかそれは良くないとか、そういうふうに、ああダメだなとか、そういうふうに見ている神様をイメージする人もいますけれど、ある方はじっと見守っていると思っている人もいます。私のことを見守っていらっしゃる。ある人はこの患者さんをよろしく頼むと神様に託されているように思うという人もいます。この患者さんが少しでも楽になるように癒されるようにあなたに頼んだよと言われているような気がすると思った学生さんもいるのです。それぞれの神様に対する思いによって、また神様が自分をどう見ているかというものも変わってくると思います。人はどちらかというと神様を自分を見張っている方のように思う方が多いかと思います。私も小さい頃神様を知りませんでしたが、漠然とした神様という概念を持っておりました。それはどういう方かというと、やはり私を見張っている方のように思っていました。私が正しい行いをするように、間違ったことをしないかと見張っている、そしてどこかで点数をつけられているような、そのような思いを持っていました。誰からも教えられておりませんが、自分の中で勝手に神様はそういう方だと思っていたのです。大人になって聖書に出会い、この聖書の中に神様の思いが書かれておりますから、その聖書を開いて読んでいくうちに、ああ間違っていたと思いました。神様は私を見守っておられる方なのだということに 気づきました。私が傷つかないか、そして私が滅びないように、あなたは滅んではならない、あなたは失われてはならないという思いを持って、私を見守り、そして私に声をかけていてくださる方、そして私があなたを手助けしたいと願っておられる方として、神様がおられることに気づきました。小さい頃になんだか損をしたような気がします。非常に緊張して見張られているような気がして、良い子でいなければと思っていました。聖書に出会って感謝いたします。聖書はそういう意味で神様の心を私たちに教えてくれる本であります。その本にあなたが幸いを得ること、あなたの幸せのために私はあなたにこの戒めを与えるとおっしゃった。それは皆様もお聞きになったことがある実戒というですね、戒めであります。神を神とする、神以外のものを神としない、そして神の代わりのものを作らない、そして安息日を守りなさい、そしてその信仰をもとにあなたの隣人と平和に生きていきなさい、両親を敬いなさい、偽証をしてはならない、盗んではならない、他の人のものを欲しがってはならない、そういう戒めであります。当然私たちが一人の市民としてこのコミュニティの中で幸せに生きていくために大切な大切な戒めであります。神様は私たちを監視するために、ロボットを作るためにこのような戒めをくださったのではなく、これがあなたの幸いだとおっしゃるのです。なんと幸いな生き方を示されているのでしょうか。それでも私たちは法律は犯さないまでもこの神様の戒めに完全に従って生きているわけではありません。人のことを羨んだり、また人の幸せを喜べなかったり、またどうしても苦手な人を愛せなかったり、そういう残念なことがあります。一番大切な父と母を敬うことも、これも十分にできていないと思います。それがそのように従えない自分のことを悲しむと同時に、その中で私に頼りなさいと神様がおっしゃっている、そのことを思い出すようにと私たちに教えてくださっています。私が、大学に入りましたのは33歳の時でありました。随分大人になってから大学に入りました。その頃に初めて勉強したいことが分かったからです。勉強を始めてみましたら、学生生活からもう随分離れていましたから、勉強するということ、決まった時間クラスの中に座って先生の話を聞くということが結構大変なことであることが分かりました。またクラスでノートを取って、そしてクイズや試験の準備をすること、楽しくもありましたけれど、とても難しいことでもありました。私は勉強のために外国で勉強することを選びましたので、違う言語の中で勉強することも、それはそれは大変なことでありました。その時に、私の教授、たくさんいる教授の中の一人でアドバイザーという役割を担っている教授がいました。その教授が、私を呼んでいるということで連絡がありましたので行ってみました。私はまだ大学のシステムにもよく慣れずに、また外国のまた教育システムにも慣れておりませんから、一人で 必死に勉強しておりました。そしてとても疲れていました。体も疲れていましたし、また心も緊張してガチガチになっていました。アドバイザーという役割のある教授のことを知っていましたが、具体的にどういうことをしてくれる人なのか分かりませんでしたから、授業は受けておりましたけれど、特にその先生と話をしたりすることはありませんでした。でもその教授が呼んでいるというので、そのお部屋に伺ってみました。笑顔で私の名前を呼んで迎え入れてくれたその先生は、私を席に案内し、座りなさい、そしていろんなことを、私のことを聞いてくださいました。どうですか、勉強はどうですか。そしてその時に先生がおっしゃったんです。僕に仕事をくれないかなと言いました。何のことを言ってるのか分かりませんでした。その先生は、私はあなたのアドバイザーという役割を持っているんですよ。あなたがこの勉強を続けていく中で、そして目標を達成する中で、あなたの手助けをするように選ばれているんです。それなのにあなたは私のところに一度も来ていませんね。相談に来ないあなたをずっと待っていたのですよ。私に私の仕事をくれないかなと言いました。びっくりいたしました。私は日本の古い教育システムの中で育ったものでありますから、昭和30年代 の、 あの小学校は先生と生徒は非常に区別されておりましたし、先生に対する言葉遣い、また先生と友達のように話すなんてありえませんでした。はい、いいえ、こうです、そのような返事をするように言われていたその教育の中で、急に先生から僕に相談してくれと言われても、びっくりするわけであります。それでも少しずつその先生に困ったことを話すようになりました。先生は僕に仕事をくれないかと言いました。あなたの手助けをするように私はここにいるのだから、私に仕事をくださいと言いました。神様はそのような同じように私たちに、私はあなたの神である、私はあなたの神である、あなたを作り、あなたを愛して、あなたが滅びないようにいつもいつもあなたを守っているものであるから、あなたも私に頼ってほしいと、そのように思っておられる方であります。この聖書の中で、先ほどの言葉の後で、神様はもはや強情であってはいけないと書いてあります。別の訳では、うなじの固いものであってはならないというのです。うなじが固い、面白い表現だとは思いませんか。うなじが固いということを強情というふうに訳されているのです。私自身よく首が凝る体質です。首が凝るという時は大体緊張している時であります。うなじは硬いものであってはならない、柔軟でいなさい、そして私に頼りなさい、神様はこのようにおっしゃっておられます。私の教授が私に仕事をくれないかとおっしゃったように、神様も私たちに、私に私の役目を果たさせてほしいと願っておられる方であります。私たちにどうしてほしいかというと、 神様が私たちの幸いのためにくださった戒めを心に留めて、そのように生きたいと思うこと、そのことを大切にしてほしいとおっしゃっているんです。そしてそれに従うために私に頼りなさいとおっしゃっているんです。私たちがその決まりを守れるかどうか見張っている方ではなく、決まりに従って私たちが幸せであるように見守っておられる、そういう方であることをぜひ覚えていただきたいと思います。どうぞ健やかにお過ごしください。